見店スタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストはパーソナルサポーターの安武光子さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあパーソナルサポーターと初めて聞くフレーズなんですけれども、安武さん、これは一体どういったお仕事になるんでしょうか。
そうでしょう、初めて聞きましたでしょ
はいはい、パーソナルトレーナーは聞いたことあるんですけどね、
うん、そうなんです、私が作ったんですよ。
あ、そうなんですか
そうなんです。あの、自分のよ、やっぱり肩書きをよく聞かれるんですよね、はいはい、何してる人ですか、ええ、でもなんかどれもピンとこなかったんですよ。ほうほうほう。もうトレーナーっていう職業は今そこまではしていないし、ええ、それ考えた時に私何がしたいんだろうと思ったら、はい、やっぱり一人一人の思いを叶える応援団なんですよね。なので、んということはサポーターじゃないのとか思って。
なるほど。
一人一人のパーソナルのサポーターということで、パーソナルサポーターきたーって感じで
素晴らしいです
ね。自分でつけました。
いや、もうでもそういう人が、はい、あのいると応援される方といいますか、いろんな、まあ、要は子どもたちとか関わるですね、うん、生徒さんとかはすごくもう全てにおいて頼らせていただけるというようなイメージが出てまいりますですね。
そうですね。ただ、まあ、もちろんその相手が子供である大人であれ、はい、あのこちらが一方的にというよりもやっぱ私もその分応援されてるんで、あのお互いにこう上がっていけるというかね、育て合ってるというイメージでいつもこういろんなことを、ね、させていただいてるんですけど。
さあ、そんないろんなことのですね、はい、ちょっと内容を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、まずはダンスチームを主催されてるということですね、はい、
そうです。
どんなチームなんでしょうか。
N325 というチーム名なんですけど、はい、これを私はもう18年間やってるんですけれど、
ね、はい、18年間、
はい、もうあっという間に18年になりましたね、はい、でこれは、まあ年齢も性別も全く関係なく誰でも踊りたい子は集まっといでというところでですね、全くその制限は設けていなくて、はい、まあ、ただダンスということを通して、まあ、目的はですね、うん、ダンスっていうものを通して、さっきも言いましたけどお互いを育て合うような家族のようなチームなんですね、うんうん、まあ、大人の方が自分の子供のことで悩んだりしててもそのダンスの仲間である子供から子供の気持ちを聞き出せたり、うん、逆もそうなんですね。あのお母さんには言えない悩み事をチームメイトのお母さんみたいな年代の人には相談ができる、
はい、
うん、そういったチームなんですよ。
ちなみにダンスの種類はどういうダンスをなさってらっしゃいますか。
これもまたいろいろやってるんですけれど、大体、はい、メインはまあヒップホップ系なんですが、はい、あとは、今 K-POP のコピーをちょっとやったりしてですね、はい、
一時期ね、なんかね、よさこいとかも
そうです、そうです、よさこいもやってました。
よさこい、
はい、いや、うちのゼミのイベントでも、はい、あの大丸のパサージュ広場でやった時には出ていただいたんですね、
はい、そうなんですね、はい、じゃあもう福岡市を中心にいろんなところで活動してらっしゃるんですか。
あの以前はしてたんですけど、今はですね、実はまあいろいろありまして、はい、自分の教室一つだけしかやってないんですね、うんうん、これ笹栗でやってます。
あ、笹栗で、
はい、いいところですよ
ちょっとあのお釈迦様が寝ているあたりですね。
そうです、はい、寝ているところちょっと手前あたり、
手前あたりで。なるほどなるほどそうなんですね、そして今パーソナルというところの今ダンスのお話がありましたけども、うんうん、その他にもなさってらっしゃることがあるんですかね。
そうですね、ね、メンタルトレーナーとか、はい、心理支援士ということで、
はい
はい、まあ、まさに願いを叶えるサポートということなんですけどね、うん、具体的に言うと就職をしたい方の就職支援ということで関わったのが一番多いんですけどね、あとは、まあ未来のなでしこ、
はい、
うん、を目指すサッカー少女たちの、はい、メンタルトレーニングとかそういった形で関わらせていただきましたね、はい、
すごい、まさにここでね本当に実際にスポーツとか、ね、トレーニングダンスもそうですけどここでメンタルも入ってくるわけですね、はい、
そうですね、
まさしくサポーターですね、
うん、サポーターですねちなみにそんな安武さんと森部先生ってどういうご関係なんですか。今お話聞くと筋トレ仲間とかいうわけではなさそうなんですけど。
長いですよ、
これ語ったら長いですね長いですけどちょっとまとめ
ちょっとかいつまんで、はい
私がですねもう10年以上前になると思うんですけど、フィットネスクラブの支配人をさせていただいてたことがあるんですよ、
はい
はい、まあ、その時に、まあ、地域的にもちょっと、まあ、田舎の方でですね、うん、まあ、なかなかその会員さん順調に伸びてはいたんですけど、はい、オーナーの思い通りになっていなかったらしくですね、まあ、そこで、コンサルとして来ていただいたのが 先生だったんですよ。そうです、そうです。
その時って先生何やってたんですか？
その時もまあゲットにいましたよ。
あ、ゲットでトレーナーですけど、その企業のコンサルもやってたんですか？
まあ、そのスポーツクラブとかトレーニングジムとかに関してはですね、はい。
でそこでどういった施策を打たれたんですか？
まあ、運動プログラムをまあ変えてみたりだとか、まあ、スタッフの配置を変えてみたりだとかですね、あのレッスン の、 その計画を立ててみたりとか、まあ、いうようなことと、あとは、まあ、あの予算次第なんですけれども、その、まあ、施設内 の、 その機械の入れ替えをしてみたりとかですね、動線を考えてみたりだとか、まあ、そういうようなことをやってみました。
そうなんです、ね、
はい。
その当時の森部先生の印象って安武さんどんな感じの方だったんですか？
いや、実はですね、その要は私たちは一生懸命やってるにもかかわらず、はい、オーナーが送り込んでくるのかよっていうので、ちょっと
最初
私的にはどんなやつが来るか見てやろうじゃないのかって思ってたんですよね。そしたらなんかこの子イケメンで
ちょっとびっくり。なかなかってどういうことですか？
びっくりえ、イケメンじゃんとか思って。
安武さんはイケメン好きなんです？
あ、もちろんです。
もちろんと来ました、そうですか。
美しいもの大好きですからね。
あ、そうですか、
はい、いやいや、イケメンなのにもびっくりしたのと、はい、あと偉そうな人が来るかなと思ってたら、はい、めちゃくちゃ低姿勢で。
低姿勢だ
ったんですか？そうなんですよ。で、質問も一つ一つがものすごくこう丁寧だし、はい、こう私の気持ちを全然逆なれなかったんですよ。
なるほど。
そうで、あ、なんだいい人じゃんとか思って、それからのお付き合いですよね。
そうですね、
うん、
なるほど。先生はどうなんですか、まあ、そういうコンサルとかの立場で入られたり、まあ、あの野球チームとかですね、
はい、
あのコーチとして入られたりとかいう経験もありなので、まあ、今言ったようなアウェーの場所に行くこともあったりとか、営業として行く場合とかもあると思うんですけど、
もちろんもちろん、
その今おっしゃった低姿勢とか、はい、そういう立場だからこそこういうふうに振る舞おうといいますか、なんかそういう思いとか、なんか作戦とかあったりするんですか？
いや、作戦とかでもやっぱその場のまあ空気ですよね、はい、まあ、何が求められているのかとか、うんうん、何ができるのかとか、まずその自分を分かってもらわないことには何も情報も得られないじゃないですか、
はいはい、
でそうすると結果的にまあお互いにとって全然メリットがないので、うん、どうすればそのメリットが出せるかっていうことはまあ一番考えますよね。
でも今おっしゃったように、結構そういう偉そうな人が来るのかなというふうに思ったけども、全然低姿勢だった
まあまあ偉くはないですから別にね。
あ、もうそこはもう別に偉そうにしようとか、はい、あのしないとかじゃなくて、もう普通にその場の状況の情報収集をするときは、まあ普通に丁寧に聞いてしまうだけであってというような。
そうですね、はい、僕があの偉そうにしてるのは筋トレの時だけです、はい
生徒を追い込んでるとき、
そうですそうです、
筋トレ生徒まだまだいけんだろうって、
はい、ただ僕がねやらせるだけじゃなくて僕もやられてますから、
ね、あ、なるほどですね、先生まだまだっしょっつって、
そうそうそう、だからまあこれはお互い様なんですよ
なるほどです、
ね、共に頑張っていこう、
共に頑張って、
はい、
そうか、そういったところからですね。でそれで、まあ、こんなこと聞くのは失礼なんですけど、やっぱり効果が上がって、そのジムの
あれはですね、
はい、
本当に不思議な施設でしたね。
そうですよね、うん、あのそういうことです。すごく不思議な施設で、
はい、
まあ、あっという間に業種を変えましたね、うん、施設が。
そうなんですね、
はい、だから何のために行ったのかよく分かんなかったです。
そうそうそうそう、
はい、
なるほど。でもまあその後もお付き合いが続き、
そうですね、だからそこの施設はもう当然切れるんですけれども、うん、はいはい、まあ安武さん、まあ、みっちゃんって言ってるんですけど、まあ、みっちゃんとはまあその後もずっと付き合って、で、まあ、結果的に彼女の娘さんもうちのゼミの卒業生になってくれて、
うん、
そうなんですよ、森部ゼミなんです、はい、
それは安武さんの娘さんはあの先生のことをご存知でそのゼミを選ばれたんですか？
そうです、そうです、あの私が最初にその大学どうしようかななんて言うから、はい、あのママの友達先生だよって、はあ、すごいあのいい先生だから行ってみたらって言って、はあ、でオープンキャンパスに行って、はい、じゃなんか気に入って、あ、行くわみたいな。
お
ー、オープンキャンパス もう3回全部参加してましたからね。
へー、
はい、でも入ってきた時からもう最初からもうすぐうちのゼミに来るようになって、で、まあ、あの去年一昨年卒業してるんですけれども。
そうなんですね、
まあ、結婚式にも呼んでくれたしですね、
ほら、
はい、
完全に家族ぐるみという
ですね、
ですねそっかそっか、そんなまあ経緯もあって、安武さんは縁を大事にされてる、そんなまあチームもやってらっしゃるということですね、はい、すごいな。まあ、でもそういう、やっぱご縁を大事にしていこうとか、うんうん、みんなをサポートしていこうとか思っ ったこうなんかきっかけとかあったんですか。
そうですね、やっぱりもともと最初は自分がダンスが好きだからっていうことだったんですけど、はい、まあ、たくさん来ていただく生徒の中にはやっぱたくさんそれぞれにいろんな問題を抱えていたり悩みを抱えていたりっていうことでですね、実際に不登校の子どもたちも何人もお預かりしたんですよね、はい、で学校には行ききらないんだけどうちのダンスだけは来れると。でまあ、うちで温かく仲間でこう仲良くするね、何ももちろんあの隔てることはないですし、そんな中から、まあ、ダンスを通してダンスのスキルを上げていくことで自分に自信を取り戻して高校に進学して社会人になってっていう、こう何も送り出してきたんですよね。でそういったことをしているうちに、あ、やっぱりダンスが好きだっていうことで始めたけど、はい、ダンスのスキルを教えるんではなくって、やっぱりその人としてお互いが育て合えてやっぱり社会に出ていける、そういった準備を整えられる、うんうん、そういったことがこうみんなでできたらすごくいいなっていつからか思うようになって、それからもうあの最初は年齢設けてたんですよ、小学生クラスとか中学生クラスとか、はいはい、もうそういうの全部取っ払って、うん、もうあえて一クラスにしたんです。もうだから一番すごい差があった時は、はい、2歳から67歳ぐらいまでいたんですよ。
え、同じクラス
が同じクラスに、うん、で同じ踊りを踊るんです、すごいでしょ。
すごい、
はい、
まあ、でも楽しそうですね。
楽しい、楽しい、もう本当家族みたいだからね、みんな長く続けてくれるんですね。小学校から入った子がこの間成人式でした。そうなんです。で一旦中学校の時で受験でやめたけど、社会人になって今学校の先生になったりね、あの、うん、社会人になって戻ってきてくれた子もいるし、だからお付き合いが長いんですよ。
素晴らしいですね。
ありがたいです。
もう本当に今おっしゃったようにスキルだけじゃなくて、本当にそこで皆さんいろいろなこう人間としての楽しみとか人生の深みとかなんかそういうのを、ね、安武さんが今ま、感じられたことをそこで感じていらっしゃるんですよね。
そうですね、そうだと思います。あの、私もやっぱり助けてもらうことがすごく多いので、うん、本当先生もさっきねおっしゃったけど、うん、お互い様なんですよ。
お、
うん、だからもう何より楽しいですね。だから
このチーム名もね、うん、N325 っていうのも、はい、生徒さんがつけてあるんですよ、
は
い、
あ、そうなんですか、
うん、そうなんです。やっぱりご縁を大切にしたいっていうのと、うん、ご縁の縁と円満の縁、はい、縁部する縁っていうその3つの縁をかけて、はい、N3 って最初つけようと思ったんですね。だけどその生徒さんが先生の名前が三つ子じゃんって、
はいはい、
で三つ子って数字にしたら325になるよ、N325 ってかっこよくないって言ってつけてくれてですね、あ、それちょっとなんか面白くていいねって、うん、それをつけてもらってから N325 になりました。
なるほどですね、うん、今、まあ、やっぱドラマがありますね。
ありますね。
なるほど、なるほど。でも今後も、まあそういうふうなダンスで通じて、まあ子供たちの育成もいろんな方のですね、まあサポーターをしていきたいということなんですけど、はい、他に何かこう、将来こういうことをしていきたいとかってあったりするんですか、
うん、やっぱり私自身はいろんなことで社会貢献させていただくというのがもちろんね、うん、目標の中にあるわけなんですが、うん、まさに今ですね、そのダンスも、うん、今一つだけのクラスを温めて、
はい、
もう細々とやってるような状態だったんですよ、他のことをいろいろ就職の支援とかがちょっと忙しくなっちゃったもんですから、はい、けどまた、今原点回帰ということですね。今年は私の集大成の年なので、原点にも戻ろうということ。
集大成、
はい、
その集大成、
はいはい、どういうところから。
もうあのいよいよいろんな準備が整って、今年の私はもう出来上がりますんで。
出来上がるんです。
どう
なんかでもそういう話いつも聞いてるんですよ。
どうぞ、もう親しき仲なのでどんどん突っ込んでいただいて。
いや毎年でなんかいろいろ言うんですよ。
じゃあ男関係でしょ。
ないない、あ、男関係。
じゃあ結婚するっていうのを毎年言ってるんですよ。
あ、独身でいらっしゃるんですか。
独身なんですよ、子供2人いますけど。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、
結婚すると
毎年言ってるんですよね。
そういうなんかいいお話もこう出ては消えみたいな、うん、
全くないですね、出ないね、浮上せず
浮上せず、もうサブマリン状態
です、ね、そうですそうですそうです、もう、はい、もう軍艦
軍艦軍艦ヤマト何ですか。
いやいやいや、
戦艦じゃない、
戦艦だ。
いいですね。いや、いいですね。まあ、ね、このいいお話からね、このちょっと ね、崩れた感じのお話までいけるぞ。
集大成で。
集大成。なんで今年集大成になったんですか。
それはもう神のお告げですよ。
なんか降ってきたんですか。降りてきたんですか。
いや、っていうかもういろいろそういう時期だっていうのは自分でやっぱ感じます。自分がね。なのでもう原点回帰ですことです、
ね。まあね、今まで本当ね子供に大変だったんで、はい、まあ長女が その結婚し、まあ、卒業して結婚して、うんうんうんうん、もう子供さんも今できてる状態で、で、まあ、次女もまたそのもう大学生になってるから、もうだいぶだんだん親元から離れていってるような状態なので、まあ、やっとね、その自分のために時間が使えるようになるっていう感じかな。
うん、だいぶ時間が使えるようになりましたね。
そうです
か。うん、もう今一人暮らしなんで、時には寂しく時には気楽にまあそんなことでダンスの方をねちょっと、まあ、それをまたクラスを広げてっていうことは考えてないんですけど、はい、毎年ですね私たち発表会でいろんなことをイベントとか出させていただくんですけど、はい、会社体なんかでもよく忘年会でいろいろ今時ね、いろんなことを大々的に発表したりする会社多いじゃないですか、はい、うん、そんなのに合わせてじゃあ一曲まるっと教えますよみたいな、うん、そういう単発でのレッスンちょっと売っていこうかなと思って。
なるほど、
うんうんうん、だからまあ何回かのコースにして、うんうん、じゃあ忘年会でこれ踊ってねっていうことで、まあ、グループで来てもらったらそのままフォーメーションも全部つけて、もう発表できる状態まで全部教えますみたいな。
ああ、なるほど、面白い、ね、
そうでしょ、う
ん、今本当に会社でそれを本当に自分たちで撮って YouTube でアップし、うんうん、させてなんかちょっとモチベーションアップにつなげたりする企業も多かったりしますもんね。
振り付け抜くのってすっごい難しいんですよ。大変なんですよね。なのでそれをやっぱり手取り足取りじゃないけど、うん、教えてもらうとやっぱ入り方全然違うん で、
早いです、ね、
それをこうグループでやってもらって、うん、でおまけにこのね、見せ方っていうのを指導して、そんなのこうやってもらったら楽しんでもらえるし、
うん、
ね、私もやっぱりいろんな方とまた出会いが増えるから、
うん、
そういうのちょっとやってみたいなと思ってるんですよ、うん、
でもそれ面白いですね。
はい、
で例えばそういうふうなこの円325さんの情報とか、そういうプログラムとかですね、サービスとか触れられるなんかサイトかなんかあったりするんですか。
これがね、私アナログ人間なんで何もないんで、
はい、
ただフェイスブックをやっていました。私公開にしてるので、
はい、
まさにちょっとそれを上げようと思っているところだったんですね。で安武光子で検索してもらったらすぐ出ますので、ぜひ友達申請でもねしていただいて、いろいろ聞いていただいたら、
うん、
まあ、多少のことは相談に乗れますので、うん、いろんな形でね皆さんの、サポートができるといいかなと思ってますけど。
なるほどですね。素晴らしいです。本当にサポートをいろんなシーンでしてくださいます。円、はい、325の安武光子さんですけど、このプロフィールとか見るとすごい面白いですね。このダンス、エアロビクス、ヒップホップ、よさこいなどフリーインストラクターとしてフィットネスクラブ、公民館などでレッスンを行うと。この中で全国レベルのダンサーやアイドル、タレントも輩出。よさこいでは福恋祭り3位、ヒップホップでは旧高台ダンスバトル優勝、 K-POP のコピーでは24時間テレビなりきりダンス選手権準優勝。さまざま。
そういうことで言ったらですね、
は
この人はタケノコ族です
そこはあえて抜いてたんですけどね僕。
これ何ぐらい分かってるんです
かね。竹の子族って何ですか。
あ、知らないの。
知ってます、知ってますけどリスナーで知らない人多いですから、ちょっと説明してください。竹の子族って何ですか。これ
竹の子族はですね、はい、
何年代、何年代
ですか。何年、あ、高校生だったから何年
安武さんが高校生の頃、
10年前ぐらい、
はい、10年前、はい、じゃあそれで進めましょう、竹の子族って何ですか。
30年以上前で
原宿のホコ店で、
はい、
踊っていた、
はい、
まあ、ロックンローラーとタケノコ族っていうね、2つのグループがあって踊ってたんですよ、
ええ、
でそれが後々非常に大きくなって、ええ、修学旅行とかで見学に来るレベルになったんです。常にテレビ取材あるし、
ええ、
ホコ店って明治神宮の、ね、
ええ、
横丁のところの長い歩行者天国を全部タケノコ族が埋めてるんですよ、
はい、
それも日曜日に踊るんです。そこで
タケノコ族って何ですか
、まあ、ダンスをしてる人たちのことなんですけど、これね知らない人、今日すごいですよ、今日聞いてた人すごい、耳寄り情報、タケノコ族ってタケノコみたいにニョキニョキいっぱいいるからタケノコ族だと思ってる人が多いんですけど、
多いですね、
その時に着ていた衣装がタケノコというブティックの洋服だったんです。
そういうことなんです、ね、
原宿にタケノコというブティックがあったんですよ。
タケノコっていうブティックはアルファベット表記だったんですか。
漢字ですね。
漢字
タケノコですよ。
え、一文字。
いやいや、竹馬の竹に、うん、竹にのに子供の子、うん、
そんなブティック名の服を着た人たちが
ゾロゾロ踊ってるわけですよ。ニョキニョキ踊ってるわけですよ。
それがナウかったんですか。
長かったです。もうすごかったです、ね、テレビ取材、うんうん、今も NHK なんかで昔の映像とかよく歴史的なこととかこう流れるというか必ず出てます
タケノコ族の、タケノコブティックタケノコのその服は誰が作ってたんですか。
タケノコの人でしょうね。
そうなんですか。なんでそれが流行ったんですか。
いや、違うね、タケノコっていうブティックがあって、そこの誰、はい、な、要は私タケノコ族の創始メンバーだったんです。で、あ、沖田博之さんってご存知ないですね。ヒロ君っていうね、あのアイドルになって歌も歌ったり俳優さんになったり、
後に、ね、俳優さんになって、うん、
がそのタケノコ族からスカウトされて、はい、タレントになったんですけどね。彼の同級生で、最初に創設メンバーはほんの数人で踊ってたんですよ。だからそこの洋服買って何人かで踊ってたのがどんどんどんどん広まって、すごい人数になってですね。
すごいじゃないですか。
すごいですね。
一つのこうトレンドを作った、すごくワクワクした時代だったでしょ。きっとなんか自分たちのちょっとしたきっかけはそれが。まあ、今でいうとこのバズるっていうかですね、みんなに伝播してって、
ですよね。だって普通に高校生だったし、部活もやってたので、部活終わって土曜日オールで踊って寝ないでそのままホコ天に行ってというすごいトレーニングでしたね
もう日本もですね、エネルギーがぐわーっとあった時代ですよ、高度成長期でね。
なんかもう一回やってほしいですけどね
いいですよ。
本当ですね。吉武さんはですね、もう未だにこうクリスマスパーティーの時はもうミニスカのサンタさんになって登場するという話も聞いておりますので、
今年のクリスマスはですね、
嫌な顔してますか。
すいません、今ちょっと視線が外れました。
あ、本当ですか。まあ、今後とも森部塾をよろしくお願いします。
こちらこそ、は
い、よろしくお願いします。
はい、はい、ということで今日のゲストはダンスチーム N325 主催されていらっしゃいます、パーソナルサポーターの安武光子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでマッスルソングを安武さんから。
あ、やった。東方神起のスウェット。